がるサイコロ放送
パンデミックレガシー
の回、
パンデミックレガシーっていうのが出たんですよ。
またって言っちゃダメだよ。新作ですか？
新作なんですよ。
パンデミック、
あのパンデミック
はやりました。このパンデミックはやって
ない。このパンデミックはやってない、うん、どういうゲームかっていうとね、うん、パンデミックっていうのがね、うん、中に入ってるの、うん、全世界にウイルスがばらまかれちゃって、
あら大変、
それを解決しようっていう協力ゲーム、うんうん、これをね、4人でやるゲームなの。
知ってる
よね、うん、ここまでは知ってるよね。
知ってる。
違う点がね、いくつかある。
あらあら、
まずね、うん、このゲームは1月から12月までの12章を順番にやるゲーム、うん、
はは
つまりストーリーがある、
うんうんうん、
レガシーカードって言われるカードに、この月はこういうストーリーだよっていうのが書かれてて、なんとかをやってくれみたいな目的カードっていうのが出る、
はいはいはい、
その目的を達成すると、一月が解決する、
うん、
この目的っていうのが1つないしは2つないしは3つないしは4つ、大体4つまで来る、
うんうんうん、
でその目的は必ず解決しないといけないものと、はい、別に解決しなくてもいいけど解決した方が得なものがある、
うん、ほうほうほう、
これをクリアしていくと、ウイルスを根絶してないんだけど、ゲームが進んでいく感じ、うん、
へ
え。何が新しいかって、うん、その進んだ結果、うん、成功したり失敗したり、自分たちがこっちをやろうみたいなことを選んだ結果、
うん、
使われなかった方のカードはビリビリに破り捨て、うん、ボックスなどがいくつか用意されているので、そのボックスの例えば8番を開けるとか、8番を開けねえ、9番を開けるとか、
うん、
すると中に入ってるアイテムを取り出し、うん、そこに書いてあることを読み、うん、シールを貼ったりとか、うん、新たなカードが出てきて、うん、その効果が使えたりとかする、うん、でキャラクターカードにもシールが貼っていけるから、うん、能力がアップグレードされたり、
うん、
逆に傷跡っていうマイナス要素が貼られていったりする、う
ん、はい、
っていうドキドキワクワクするゲーム。
あ、それそこですか。
すごくない？
それね、この話を聞く前に基本一度しかできないみたいなことを。
そう。
それか。
一回しかできないでしょ。
あとプラスこうハードオフに持って行っても買い取ってもらえるかどうか
やし。で、盤面も世界地図じゃん。うん、パンデミックって。うんうん、でアウトブレイクって呼ばれるものが起きるじゃん。
あるね、
パンデミックだ
とね。パンデミックといえば
そうすると、うん、その都市がパニックを起こす、
うん、
とパニックレベルっていうのがどんどん上がっていく、
うんうんうん、
それをシールで貼るんだけど、
うん、
そのパニックレベルっていうシールを貼っちゃうから後戻りできない、うん、世界地図をも更新されていく。
はあ、新しい系じゃないですか。どうなんですか、あったんですか今までこういうゲーム。
今までレガシーっていう体系で出たのがリスクレガシーっていうのがあるらしくて、リスクっていうアメリカでは有名なボーゲームの1回しかできないレガシー版、それを今度はパンデミックでやってみようっていう話でできたのがパンデミックレガシー。
ああ、じゃあレガシーって試みあったん
だが、パンデミック版になったら途端にね、マットリー国がいい働きをしてて、
うんうん、
なかなか面白い。
そうきましたか、すごいですね。
いやね、すげえ面白いんだけど、やっぱさ、1回しかできないって聞くと不安じゃん。
まあね。
でも、実際のこと、本当のことを言うと、まずノーマルのパンデミックとして遊べる。
ほう、あ、うん。どこまでで？
ノーマルのパンデミックと違う点は、2点しかない。ノーマルのパンデミックとして遊ぶ場合ね。
はい、
2点ある違いは、まず地図の移動できる範囲がレガシーの方が広い、
うん、
こことここつながってるなみたいな箇所が多い、
はい、
行き来しやすくなるっていうのが1点と、うん、役職カードが少ない、
うん、
5枚しかない、
あら、使われないのがじゃあ1個しかない
っていう感じ、うん、が違う点、うん、それ以外はノーマルのパンデミックが遊べる。
で、それはでも1回レガシーでやっちゃうと世界地図がぐちゃぐちゃになるから、もう普通のパンデミックができない。
そのシールは無視すればできる。
ああ、はい。そっか。そのあれだね、8番の9番の箱を開けたりとかっていうのは、うん、また別のプラスオプションとして考えればいいわけで、うん、そうそう。
だから常にずっとパンデミックとしては遊べるし、
うん、
パンデミックとして遊ばずパンデミックレガシーとして遊ぶ場合は、うん、まあ、できれば固定の4人とかのメンバーでずっとやって。シナリオをクリアしていくのが面白いと思う。
そっか、でもその12章12回12時間ぐらい、うん、 24時間ぐらい、12時間、1ゲームぐらい
やる。
確かに、でもこうストーリー12月を迎えたいね、なんかね、
迎えたいよね。でこのゲームは完全な敗北条件と簡易な敗北条件っていうのがあって、簡易な敗北条件っていうのは、例えば1月にチャレンジしますって始めるじゃん、そしたら1月失敗しましたってなるじゃん、ウイルス達成できませんでした、まあ、目的が達成できなかったとするじゃん、もう1回1月にチャレンジできる、2回目までは同じ1月にチャレンジできる、ただ難易度は上がってる、その地図とかが更新された状態でやるから、あとキャラクターの傷跡とかもついてるから。
それどういう設定で1月をもう1回やるんだろう。
1月の初めの半月しかやってない程度で、残りの半月で解決する。
はいはいはい。1ヶ月半、残りの最初の前半でクリアしたという程度の場合は、まあ
その分報奨が出る。
はいはい、あとまあその月の半分はまあ稼働してなかったぜみたいな。
そうそう、その残りの半分の分いいことが、しかも結構でかい、それかなり欲しい。
俺今1月を2回やるって聞いたところでも、何タインズゲートですかみたいなこと。
そうではない。でこれが小さな方の敗北ね、はいはい、大きな方の敗北は4回連続で失敗すると8番の箱を開けろって書いてある。
8番
と、それが大きな方の敗北でゲームを多分リセットされる。
リセットされる。
1月から始め直すのか、最悪不幸な状態でそのまま続けるのか分かんないけど、一度大きな敗北になる。でレガシーはそのキャラクターもアップグレードされていく、いろんな能力がついたりとか、地図もアップグレードされるし、ウイルスが強くなったり弱くなったりもするっていうのも新しいんだけど、もっと面白いのがルールブックにかなり空欄がいっぱいある。そのルールブックに新しくシールを貼ることで、
あらあら、まあまあ
ルールも変わる。
すごい試みですね。
だからたくさんの小箱と重要機密書類って書いてある機密書類がたくさん入ってて、それに6番の機密書類の小窓を開けろとか書いてある、レガシーカードとかイベントのとこと何かと、そこを開けるとシールとかカードが入ってるから、そのカードを使って何かをやったりとか、シールを貼って何かをやるみたいなことを。
ちょっと予想を超えてました。
超面白い。
でそれやったの？
やった。
一生だけやったっけ？
一生やった。
なんじゃこれはね。
マジ面白い。でアトランタから始める必要がないっていうのも超いい。
そうなの？
一章はアトランタから始める。二章に行く段階でキャラをアップデートさせるか、ウイルスを良性変異っていう弱体化させるか、アトランタ以外の場所にもともと調査基地を作れるっていうシールを貼るか。あと1個なんだっけな、もう1個なんか選べる、はい、重要機密書類を開けるかが選べるんだけど、そのうちのどれかをやるんだけど、それを行うと、だから例えば今日調査基地をもう俺はムンバイに作るとか言うと、全員ムンバイからスタートみたいなことができる。
中にはムンバイじゃなければよかったみたいな話もある。
そうそうそう、なんで俺アトランタから始めなかったんだみたいな。
出来心でムンバイに立ってしまったのためにみたいな。
そう、なんでその調査基地が作れるかっていうと、パニックレベルが上がると調査基地は壊れない、で以降その基地には調査基地作れないみたいなことが起こり得る、情勢不安になって、でもっと行くと都市が壊滅するの、だからそこに侵入するのも相当難しくなる。
でも世界滅亡に向かってますね。
ちょっと入るのも難しいのにさ、ウイルスの駒はバンバン置かれるんだ
よ。指を加えればいいんですね。
なんなのこれみたいな。
大きな敗北条件以外のもうここでゲーム途中で終わってる条件は、それはないの？
は多分ないと思う。だからどんどん続いてはいくんだと思う。頑張ればまあ12ヶ月できると思う。12ヶ月って言っても24回 できるから、ね、1月に2回できるから、
はい、なんかあれですね、俺はこんな未来を辿ったぜみたいなレビューがこう増えてきてる、
いろんな世界線を渡り歩いてる人も出るわけです。
ですよね。
俺はあの世界線ではあの時敗北したけど、この世界線では勝利してるから知ってた。俺あそこでああなるって知ってたからみたいな。
そういうのできるのか。
俺のダイバージェンスメーター。
俺のダイバージェンスメーターという名の山田さんちでやった時の思い出があるみたいな。
によれば、うん、この時こういうことが起きると思うから。うん、いや本当予想だけどそうなると思うから。
あ、でもそれ木村さんが木村さん家でやった時は何やってんだろおかえりみたいな。そんな未来信じられないみた
いな。そうなってくると面白いじゃん。
うん。
で僕はこれからの予定としては、うん、3つの世界線を行き来する。
もう定められてるね。
もう三ライン走って
る。三ライン走ってるんだ。
っていう予定があるから。これから頑張ろうと思う。3ラインとも世界を救ってやろうと思う。
そんだけこう新しい義務変えたらおいくらなんですか。
それはね、7500円ぐらい。
まあまあまあまあまあまあまあ。
いやだってさ、パンデミックがさ4500円ぐらいするの、
うん、
3000円しかプラスされてないの。
3000で12時間24時間分のこう世界を
渡り歩ける。
3000で24回でしょ。
しかもねパンデミックよりね、かなりドキドキする。
だよね。
すごい書き換わっていくから、めちゃめちゃドキドキするし、すげえ緊張するし、あとね、傷跡を得ると、そいつのキャラクターがなんかどういうキャラクターなのか浮き彫りになって
くる。え？
なんかね、アウトブレイクが起きた都市にいると、傷跡っていうのを受けるの。
はい。
と、その時にこの傷跡の中からどれをつけようみたいなのを選んで貼るんだけど、PTSD とかつくとさ、
うん、
こいつアトランタに来るたびにこのあの時アウトブレイク起こったの思い出しとるわみたいな。
でもそんな映画のいいシーン分かる気もするし、
そうだ、すげえ楽しい。でそのキャラクターシップの裏に何月何日何をしたみたいなのを書き込む。
これあれじゃないですか、 TRPG スキーのこう、そうさんからしたらそういったところの
すごい
いいキャラがこうどんどん変わっていって思い出が蓄積される。
そうそう、なんかキャンペーンゲームやってるみたいな、
はいはいはい、
すごい。
それが本で1個4500円で7500円ですが24時間分遊べるからね。
そう、しかもさ大人が4人さ24時間分遊べるって考えればさ、うん、1人が出すのって2500円ぐらいでしょ。
ああ7500円だったら2500円でしょ。1回100円で
めちゃめちゃ安くね。
もう一個買ってこい。
赤箱と青箱ってあるんだけど、
ああ
外が違うだけで中身は一緒。だから青い世界線と赤い世界線をやればいいと思う。
そこも分かってるんだね、きっとね。
だってもう一回やりたくなると思うよ。
これはでもすごいな。そういう出し方は。
だってまだ見たことない世界を見せたら欲しくなるでしょ。パンデミックはね、それを見せてくれたもん。
うん、
成長していくのみたいな。でも後戻りできない。
いいね、いいね、やってみたい。
すごいいいと思う。でね、すごくおすすめなのは、うん、そのレガシー状態っていうキャラクターシートは、ちょっとキャラクターカードが広い方、キャラクターカード2枚分ぐらいある。
はいはい。
でノーマルのパンデミックとして遊ぶとき用に、うん、折りたためるようになってる。
うんうんうん。
折りたたむと、うん、いつも通りのキャラクターカードだ。
その折りたたいてだとこ開くと PTSD がみたいな。
あ、こいつ小心者なんだみたいな。
隠して
隠しとこみたいな。
まあね、今販売されてるやつも実は色の設定があるかもしれないけど、そこは見えないようにしてるだけだから。
だからどこどんな状態、何月でやってる状態でも、うん、ノーマルのパンデミックとしては遊べるんだから、うん、パンデミック持ってない人は、うん、マストバイ、
すべからく買え。
パンデミック持ってる人は、うん、新しい体験ができるので、うん、まあバイ、
はい、バイから逃れられない。買いましょう
っていう感じ、
っていう感じ。